ルームーンワールドプレゼンツハートビートナイト、ハートビートナイトの時間がやってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。お相手はカモメです。こんばんは。この番組は立川南口徒歩3分にありますライブハウス立川ハートビートがお届けする音楽を中心とした情報発信番組です。本日はまず1曲お送りしましょう。80年代のねツインリードの素晴らしいハードロック、そして、メロディアスなバンドでしたけれども、ナイトレンジャーでロッキンアメリカ。We'll be right back.
トビートナイト。
This week ゲストコーナーということで、今週はですね、ファインモーションという立川を中心に頑張っていただいております素晴らしいバンドのですね、ゆいくんというボーカル、そしてリーダーをお呼びしておりますんで、今日はそのゆいくんといろんな話をしてみたいと思います。ゆいくん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、今日お呼びしたのは実はですね、はい、まあ、この夏にツアーに出るんですよね。
そうですね、
ね、
初ですね。
初、はい、ね、まあ15、6カ所かなね、まあ、結構な数を回ってきますけれども、
はい、
ツアーっていうのはですね、まあ、バンドが各地いろいろ全国に点在しているライブハウスを回りながら、まあ、自分自身の音楽を送り届けていくというね、まあ、素晴らしい企画イベントがございますけれども、それのツアーの、まあ、出発の、まあ、門出、これが8月の8日土曜日、8月8日88の日ですね。
そうっす
ね、メイクサムノイズ近いということで、立川ハートビットに行って実施されると。そしてツアーで帰ってきて9月の20日に、まあ、あのファイナルがあるんですけれども、はい、まあ、今日は主にですね、9月はちょっと先の話になっちゃうんで、8月8日、まあ、88の日のですね、メイクサムノイズ近い、そしてそれにまつわってそこからスタートするツアー、
はい、
まあ、当然このツアーに引っ提げていくレコーディングもありましたんで、その辺についていろいろ喋ってみたいなと思いますが、
はい、
まずレコーディングどうでした？
今回、まあ、セルフプロデュースっていう形で、
うん、
自分らで完全にプロデュースの指揮を取りながらの、
うん、
まあ、シングルとして3曲、
うん、
まあ、軽いレコーディングといえば軽いレコーディングだったんですけど、
うんうん、軽くもなかったじゃないですか。まあ、結構大変だったと思いますけどね。
軽いノリで入ったら意外に深いものだったなっていう、
うん、そりゃそうっすよ、そりゃそうっすよね。まあ、プロデュースも自分で一回初めてですね、今回。
そうです、
うん、どうですか。
まあ、なんか、
うん、
なんていうんだろう、これからそのバンド活動を続けていくにあたって、
はい、
その俺らの若さっていうか、
うん、
その自分らでやりたいことをやってきた中で、
うん、
いろんなこう責任だったりとか、
はい、
まあ、その何かを背負うような、
うん、
そのバンドとしてより一ついい意味で、
うん、
うん、その重荷を感じてる、
うん、
時だったんで、
はい、
それの前に、まあ、一回俺らで本当好き勝手じゃないですよ、
うん、
好き勝手って言ったらあれですけど、うん、本当自分らが好きな音楽、純粋に愛せる音楽っていうのを自分らのスタイルでちょっと出したいっていう意味で、うん、今回思い切った作品というか、
うん、
すごい自分らがやりたいのはこれだってっていう、
うん、
音楽をできたらなっていう意味で取り組んだレコーディングになりましたね。
そうですね、うん、まあ、音楽は最終的にもう当たり前なんですけど、出発と最後はやっぱり自分でやっぱり作っていくもんだと思うんですよ、うん、で途中途中でいろいろとその、まあ、先輩だったり周りの人たち、プロフェッショナルの人たちも中にはいらっしゃるんで、まあ、力を借りつつそれを取り組み、うん、取り込みつつね、で自分の力にどんどん変えていく作業なのかなと、
うん、
まあ、去年実は、まあ、私カモメも絡ませていただいたレコーディングがありましてですね、
はい、
で、まあ、レコ発もやって
ね
、うん、その辺のやっぱり僕もちょっとちょこちょこ顔出してましたけれども、今回のレコーディングに関しては、はい、しっかりやっぱり消化されてるなっていうふうには思いましたよね。
そうですね、もう、うん、ちょうど1年ですけどね。
そうですね、
うん、去年のレコーディング本当カモメさんと、
うん、
一緒にやって、うん、まあ、俺らも人生初ですね、も
う
音楽 CD ってこうやって作られるんだみたいなものを、うん、まあ、勉強しつつ の、
うん、
その努力の時間だったんですけど、
うん、
それがあったからこそ、
うん、
なんていうんですか、強気にこうやろうとも思えたし、
うん
うん、1年前の、
うんうん、
勉強したものをすごい参考にできた、
うん
うん、
だからできたと思いますよ。
うん、
俺アレンジ見てても、はい、それから決めどころ押しどころ考えてみても、うん、まあ考えてるなと思います。うん、うん、で、まあ、レコーディングは、まあ、比較的、まあ、苦労もあったけど、まあ、順調といえば順調かなという感じで、うん、まあ、進んでいってできた3曲ですよね。
で、
それを引っ提げて8月8日、88の日土曜日ですけれども、はい、確かハートビートで Make Some Noise 近い、はい、まずここからスタートするわけですよ、ツアーが。
そうですね、
どんな意気込みで。
まあ、今回その、うん、まあ、15、6箇所、20箇所近い多分数になる、
うんうん、
予定を聞いてるんですけど、
うん
うん、いただいてて、まあ、なんですかね、初めてであり、
うん、
バンドとして初めてツアーっていうものに挑戦する意味でもある、うん、はい、まあ、さらには俺らが今何が必要だろうって思った時に、うん、その やっぱり土佐回り感覚のツアーを考えてるんですよね、自分らの。それこそ足跡を残していく、うんうん、今回の音源を売っていく、
うん
うん、そういう意味もあるんですけど、自分らの音楽を広める意味でのツアーにもしたいんですけど、
うんうん、
それよりも何ていうんですか、自分らが今までやってきてる、
はい、
その培ってきたものを、
うんうん、
それこそこの、まあ、ハートビート、
うん
うん、である立川のハートビートっていう箱での、
うん、
その一つの自分たちが作ろうとしている、うん、ムーブメントシーンがより魅力的なものじゃないといけないと思っているし、
うん
うんうん、じゃあその魅力的なものを作る俺らが魅力的じゃなかったら何も意味がないと思ってるわけで、
まあそれはそうっすよね。
だからこうなんつうんすかね、シーンっていうものに今年入って、ムーブメントっていうものを今年に入って考え始めた今の時期に、やっぱりその最後の土佐回りっていうか、本当にがむしゃらになって一度こう本当一からバンドを見直していくっていう期間としてはすごい時間をもらえたと思ってるんで、
そうですね。
なんつうだから今回そのまあ、地方回ってさっき言ったように音楽を、
うん、
自分たちの音楽を広げていくことも、まあ、もちろん大事になってくると思うんですけど、
うんうん、
それよりもやっぱり立川ハートビートから8月8日、うん、メイクサムノイズ近い、
うん
うん、ここからスタートして、
うん、
そしてファイナルでまたここに戻ってくる、
うん
うん、っていうその一連の流れの中で、
うん、
その俺たちはやるよと、
うん、
そしてやってきたぜっていうものを、
うん、
ツアーまあ1本20箇所近いところを通して、
うん
うんうん、まあ何かより魅力的なものをライブに足を運んでくれたお客さんだったり、
うん、
それこそ励まし合ってる仲間だったり、
うんうん、
に、まあ、見せれればいいかなっていう。
そうっすよね。そうっすよ。まあ、俺もよく若手のバンド中心にいろいろアドバイスしますけれども、結局バンドがライブで一番こう、まあ、いろんな要素ありますよ、
はい、
ね、ジャンルによって様々です。ただ重要なことはやっぱり背負うことですね。覚悟を決めること、
うん、
でそのしっかりとした迷いのない意志がステージからにじみ出た時にすごいやっぱり周りを引きつける力になるんですよね、
うん、
まあ、よくあの、まあ、残念なことですけれども解散ライブとかあったりするけれども、そういう時にやっぱりそのバンドさんから出てくるオーラっていうのは、お前らなんだよこの最後にこれかよっていうね。
そうですね。
でもやっぱりそれはやっぱりいろいろ今までの思いが走馬灯のように頭の中巡ったり、
うん
うん、そして感謝であったりね、そして今日で終わりなんだっていうその決意と覚悟が見えるからなんですよ。
そうですね、なので、あの、解散ライブ独特のね、なぜかいいライブになってしま
う
悲しいのに、
そう、
あの独特は別にその周りが解散だからって言って、無理やり生やし立てるものじゃないですよね。
そうです、だから結局それを現在進行形バンドとして解散じゃまで当然ないわけだし、もう覚悟と自分のやるべきことをしっかりと決めて、これだけのまあ土佐回りという表現使ってましたけれども、まあ数を回ってくるわけですから、それをやっぱり経験値として確実に自分が背負うわけですからね。それをまあ8月8日にスタートする。
まあ何よりその経験値っていう部分でもそうですけど、このスタート8月8日この日にまあ得たものと、そしてまあ今回のツアー土佐回りつってますね、本当たくさんの人の協力があってこその土佐回りができるわけであって、それも一つの背負う意味だよね。
そうですね、
無駄にはしたくない。
もちろんもちろん、いろんな人がいろんな形で協力してるわけだから、
はい、
そして帰ってくるのが9月の20日日曜日ですよね、
はい、
これも、まあ、ツアータイトルとしては Make Some Noise、
はい、
ただし誓いから今度は挑戦。
そうですね、
これ挑戦についてなんかちょっと、
まあ、誓いっていうのはまあさっきの一連の流れからその約束するよと、背負う意味での誓いなんですけど、次挑戦っていうのはまあなんですかね、ツアーは終わるけれど、ツアーのファイナルにはなるけれど、やはりそのツアーでじゃあ得たものをそこで終わらせるわけではなくて、結局その先へつないでいかなきゃいけないんで、そこへの挑戦っていう言葉をもう一度使いたかったところと、あとまあ単純にそうですね、先輩バンドって言ったらおかしいですけど、少しこう自分たちもリスペクトできるような本当に、格上のバンドっていうのを詰めて、ちょっと大きな一日、今までにないスケールの大きな一日をファイナルではやってみたいと。
なるほど、それで挑戦ね、
はい、
まあ分かってて聞いたんだけど、まあね、すごい方々とファイナルはやっていただきたいと。
そうですね、
これは俺って一番楽しみだよこれ。そんなファインモーションの、 ツアー初のイベント、そしてファイナルもありますけど、8月8日がまずツアー初、メイクサムノイズ近い、そして9月の20日日曜日、ツアーファイナル立川ハートビート挑戦、
はい、
うん、そしてこの間に20カ所弱のですね、全国をぐるぐる回りながら、
そうです ね、
いろんな経験をして、それを経験でファイナルにぶつけてもらいたいと、そしてここからまたさらに次への挑戦にスタートラインを切ってほしい、
そうです、
そんなところで今日はまとめたいなと思いますけどね、
いやありがとうございます、
うん、本当に、うん、まあ、期待してます、頑張ってくださいこの夏ね、
はい、
はい、ということで最後に、ゲストゆいくんから一曲、今回のレコーディングの曲でございますよね、
はい、
紹介していただきましょう、
はい、8月8日何度も出てますように、メイクサムノイズ近いツアー初の、ツアースタートのイベントになります。この日に、同時にリリースさせていただく、Take Over the Light というシングル、3曲入りのシングルからタイトル名になってます Take Over the Light という曲を聴いていただきたいと思います。
はい、じゃあゆいくん頑張ってるやついいね、
はい、ありがとうございます、
は
い、
じゃあ今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました。
カモメのつぶやきということで、本日は夢の話についていろいろ喋ってみたいと思います。 夢っていうと寝てる間に見る夢があるじゃないですか。それと将来の夢とかっていう、まあ、希望だとか自分の目的目標っていう夢と、まあ、同じ字を書くわけですけれども、寝てる間の夢っていうのは現実じゃないですよね。まあ、基本的には寝てる時に自分の意思とは関係なく見る様々な、まあ、ストーリーであったり情景ですよね。白黒の方もカラーの方もいらっしゃるようですけどね。でもあくまでも現実じゃないじゃないですか。でその現実じゃないものが、まあ、将来の自分の目標だったり俺は何になりたいんだみたいな夢と同じ字を書くっていうのは、結局自分の夢っていうのは寝てる時の夢じゃなくて将来の夢みたいなものは結局幻想なのかなと思っちゃったりするわけですよ。ところがその幻想だからといってじゃあ儚くて叶わないものなんだだけで終わらすんじゃなくて、だからこそやっぱりそこに努力が必要であったり、そこに向かってまっすぐ進んでいく姿に感動を覚えたりするわけじゃないですか。僕が結構好きなね、あの詩で会長音という、まあ、有名な、薬師集が上田敏さんの役であるんですけれども、まあ、昔の、詩ですけどね。山のあなたっていう詩があって、山のあなたの空遠く、幸い住むと人の言う。我人と止めゆきて、涙差し組み帰りきぬ。山のあなたになお遠く、幸い住むと人の言うっていう、まあ、ドイツの詩人のカール・ブッセっていう人のね、その人の詩を訳した、まあ、日本の上田敏さんの、まあ、日本語の詩が会長音というので、まあ、新潮社が出てますから、興味のある方は手に取ってもいいと思うんですが、結局山の向こうに幸せあるって人が言うから、自分はその幸せになりたくて、その山登っていきましたと。人とね、一緒になって登っていきましたと。ところが行ったんだけど、そこに幸せありませんでしたと。ないじゃねえかよって涙流しながら帰ってきましたと。で、山の向こうに幸せあるって言ったけど結局ないじゃんって周りの人に言ったら、何言ってんだよ、その山の猿かまたその向こうに幸せはあんだよっていうふうに言われたって詩なんですよ。で、これは結構いろんなモチーフに使われてて、例えば有名な、まあ、村上春樹さんとか、ノルウェーの森。で、ノルウェーの森の原作になったホタルっていう小説がありますが、それなんかも例えば、ホタルがこう、屋上のね、手すりっていうか、給水塔だったかな、そこに泊まってて、自分はそこを見ていたと。で、ホタルはもじもじしながら歩いてたりするんだけど、まあ、ある時羽を広げてバーッとこう空に舞い上がった。そのホタルに思わず自分は手を伸ばすんだけれども、そのホタルの光は常に自分のその手のちょっと前にあったっていうような書き方されてます。多分これ同じこと言ってるんですね。で、村上さんが、今のその山のあなたを知ってるか知らないかは知らないですけど、あの人非常にその役が本職だったぐらいの人ですから、翻訳が。多分知ってるでしょ。だからそういう部分で、すごくこう、まあ、レ・ミゼラブル、無情っていう部分と照らし合わされてしまうのかもしれないけれども、幻想だからといって諦めてしまうんではなくて、幸せは確かに、ね、希望だったり夢だったりっていうのは叶いづらいものかもしれないが、その自分が向かっていく姿の一つ先に常に目標を持って、それでも前に進んでいかなければならない人間の差がというか、そこにまた夢の一つ、まあ、ロマンがあるのかなと。今日はね、そんなところで夢の話を締めたいと思います。最後にね、一曲、まあ、ファンタジーの世界じゃないですけれども、ピシカート5の、これ歌なしなんですけれども、ベスト版に入っていました、まあ、ファンタジー色が非常に詰まってる作品です。最後にこの曲をお届けして、今日は終わりたいと思います。夢を見ましょう、皆さん。ピシカート5で、We Love ピシカート5。
We love you, P5! Oh, yes, we do!
今週のハートビートナイトいかがだったでしょうか。ゲストコーナーではファインモーションのユイクを呼んでね、いろんなお話をしましたけれども、8月8日土曜日、そして9月の20日日曜日ね、ツアーの頭と後ろ楽しみにしていてください。お相手はカモメでした。来週は夏の曲特集です。それでは皆さんおやすみなさーい。